メンタルが8割。
いらっしゃいませ。筆下の旅子先生です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性のための頭皮改善サロン、フェムケアサロン筆下が、頭皮と心と体のお話を悩める女性の皆さんにお届けして、あなたをまるっと元気にしてくれる番組です。もう9月も後半になりまして、
はい、
少しは涼しくなるかなっていう感じではありますが、もう季節は移ろっていきますね。うん、
移ろいますね。
こう毎日毎日楽しく日々を過ごしている旅子先生かと思いますが、皆様のいろんな相談に乗ってるんですよね。
まあ変わらないね。それは
どういうこと？
もう趣味だと思ってる。私の趣味にしてる。それは。
そうかそうか。人の相談に乗るのが趣味だと。
そう、趣味だと思って。対応してます。
ね、この旅子先生のもとに寄せられる相談は、もちろん筆下のお客様からね、頭皮の関係の相談もありますし、お仕事の相談とかもあったりするんですよね。
いや、なんか髪の毛の相談なんだけど、結局違うじゃんっていうところにたどり着くし、あと、別になんか友達とか知り合いとかもみんな相談してくるんで、大のおじさん経営者とかもね、病んだらいきなり連絡してきたりとか。
それは初耳。金のお客様の相談にばっかり乗ってるんだと思ってました。
あ、そんなことない。全然、おじさんの相談も乗ってますよ。いい年した経営者のおじさんの相談とかも全然乗りますよ。
そうだったんですね。そんな全方位的に相談に乗ってたんですね。
でも結局元はみんなメンタルだし、そんな誰がとか何歳だからとか、そういうのはね、関係ないんだなと思って、聞いてるから、別に本当に大きい会社の社長であっても、根本はメンタルにたどり着いたりするんですけど、まあそういうおじさんたちは置いといて、あとは頑張れって感じなんで、置いとき、まあやっぱりお客様から来る LINE が、まあ長いんですよね、長文でね。でね、分かったの、やっぱり。もう髪の毛の相談が入り口なの、最初は。入り口なんだけど、言ってることは結局一緒なの、みんな。
一緒？
髪の毛を、例えば、もう、なんていうか、相談するときに、なんか、薄く見えるんですって、もう、決めてて、はい、自分の中で。薄く見えるんですって決めていった上で、私の人生は、みたいな感じで、私は今こんな感じで悩んでるっていう、ちょっとメンタルの話になってきてるんですよ。で、面白くて、なんかこう、日常が絶好調な人とかは薄く見えるんですとかって言ってこないんですよ、やっぱり。調子いい時とか。また同じ子でも。その相談してる子が、同じ子ですよ。同じ子が、絶好調な時は薄く見えるって言わないんですよ。
はい、おお。
最近分かった。
まあ、そんなね、一朝一夕で頭皮環境って変わらないから、きっと状態変わってないですよね。
いや、そう、だからね、1ヶ月前はもう全然気にならないって言ってたの。で、1ヶ月経ったら薄く見えるって言ってて、そんな1ヶ月ごときで変わるわけないじゃんって言って、何言ってんのって言って。びっくりするわ。
聞いていただきました。1ヶ月ごときで変わるわけないじゃん。
そう、なんか半年以上経ってなんか言ってくるんだったらわかるんだけど、なんか1ヶ月ぐらいで髪全然なくなってるように見えるって言ってるから、もうそれはなんか髪の毛の相談とかホームケアの相談は一回置いとくから、今の自分の状況を全部書きなさいって言ったんですよ。そしたらすんごい長文で、すんごい、もう今の職場についての悩みを、もうツラツラツラーって書いてきて、いやだからまずここじゃんって思ったのね。で、そういう子たちが、うちはもうすごいいて、その人一人の話じゃなくて、はい、でね、もうね、一年間でね、何回かも波が来るの。もう、4年に1回とかにしてほしいんだけど、
オリンピックぐらいにしてもらってね。
まあ、1年にね、もうなんかすごいんだよね、その変動が。で、これはもう、これもちょっとダメだと思って、でも何々買えばいいですかとかって言ってくるから、もういい、買わなくていいって。もう何も買わなくていいって言ったんですよ。
あ、もう髪のために何か買って解決しようとするんですね。
そう。だから、買って欲しかったけど、本当は。喉から手が出るほど買って欲しかったけど、そんな
そ
に
の
買おう
期
と
限
してくれ
売り
るの？って、そう。そんなに買おうとしてくれてるんだって思ったんだけど、もう、頭に来たと思って。もういい。何も買うなって。何にも買わなくていいから。まず、そこの心をまず、見直すためにはどうすればいいか、ちょっと一緒に考えようかって言って。
ごいですね。もう売り上げ度外視だ。
そう。何回も、ああ、言わなきゃよかったって思ってるんだけど、心の中では。言わなきゃよかったって 思ってるんだけど。いや、だけど、分かったの。もう行動パターンが一緒だからね、悩むに決まってるの。悩みやすい人の共通点っていうのは、ルーティーンが全部決まってるから、思考も全部ルーティーンなの。同じなの。変えられないの。普通って悩んだりとか、なんか失敗しちゃったりとかした時って、あ、こういう考え方が良くなかったから結果こうなっちゃったんだなっていう思考に持っていけばいいはずなんですよ。そし
そう
た
で
ら
す
違う
ね。
結果が出るじゃないですか。そう。で、それをやんないの。もう毎日のちょっとしたことも変えないし、意外と頑固なの。やみやすいって言ってて、メンタル弱いって言ってるけど、メンタル強いなと思ってるの。一周回って。どんだけ頑固なのっていう。
時々旅行先生おっしゃいますよね、それ。
そう。
胃が、
意
その人は
外とメンタル、
結構
そう。
強いって、結局
そう。
強いって。
真の強いところ間違ってるんだよね。強い部分が間違ってて。変えればいいじゃんって、ちょっとでいいからって言って、そ
そっか。
う。そうなの。
そうか。変えない強さを持ってるんですね、きっと。
そう。で、私はこのね、今年の夏にね、もう分かったことがあって、
何？
絶対ね、病まないメンタルっていうか、考え方をね、一瞬で変えられるのは、自己啓発本でもなく、セミナーとかでもなくて、もう
なくて？
経験とか体験なんですよ。新しい経験と体験。
何そのいい話、いい話の匂いしかしない。
え、クンクンしてる？
ク
おーって
ンとしてる。何
そう。
これ。
まあ、人って新しい情報を手に入れると、その快楽の物質、ドーパミンが出るんですよね。まあ、なんかそれもきっと関係してるんだろうなと思うんだけど、体験と経験をしちゃえば、なんか何だったんだろう今までのって。怖くないって思えるの。なんだって、今までの私の悩んでたことって何だったんだろうとか、全然怖くないなって思うことがね、増えてくはずなの。だけど絶対変えないんだもん。悩みやすい人って。何にも挑戦しないし、何にもしないの。で、ずっと同じことやってんの。同じ道通って。同じ道通ってて そう。同じもの食べてさ。そう。いや、だからそれ、そう。早いよって言ってる。新しいこと。
新しい体験をなんかしてみると、ちょっと違う視点になったりするんですね。
いや、しますよ。だって、私だって常に、こう、新しい体験っていうのを重ねていかないと、やっぱり新しい悩みに、それなりにぶつかっていくし、行動範囲がね、人よりは多いから、やっぱりちょっと折れる。あ、ちょっとこの部分はまだ メンタル用意できてなかったっていうこととかね。あ、ここは
横
ちょっ
先
とま
生
だ
でもね。
強く、そう、いられないとかあるんですよ。だからそうなりたくないし、悩む時間もったいないから、いろいろね、ちょっと夏に修行したし、私も。
そうだ、そうだ、
覚えてる？
そうだ、そうだ。横先生、皆さん、横先生が滝に打たれてきたんですよ。滝に打たれに行ったんですよ。びっくりしませんか。滝ってあの滝ですよ。上の高いところから落ちてくる水のあ
そう
れで
だ
すよ。
よ。
横先生が滝。
滝に打たれる前の日に吊り橋渡ってるの。
吊り橋って足元がおぼつかないグラグラのやつでしょ？
ぐらぐらのやつでもう
怖っ！
脇が筋肉痛になった。だから、ぐっと押さえてるから。多分 そう、もうなんか経緯を
それす
話す
ご
と、
い。
そう、長くなるんだけど、夏は遊ばないで、そういうちょっと修行に近いような、なんか心が育つかなと思って、ね、なんか Wi-Fi もつながらないようなキャンプ場じゃないか。キャンプ行ってき
そういえ
プログラム
ば、
で。
横先生が Wi-Fi つながらなくなって、音信不通な状態に一時期なってましたね。
そう。だけどね、ネットもつながらないし、
つなが
脳み
ら
そが
ない。
すごいクリアになって、で、吊り橋渡った次の日に、もうお腹よりも、胸に近いぐらいの水の水位の川、すごい激しい流れの川を登って、滝まで
大
行くんです
丈夫
よ。
なの、それ。
めちゃくちゃ怖かった。
怖いでしょ。
そう。もう足元もちょっと、 水はすごい綺麗なんだけど、つるって滑っちゃうかもしれないし、まあ、途中で滑りそうにもなるんだけど、こう歩きながら学んでいくんでしょ。あ、次こうやってやったら滑らないなとか、なんかだんだん登るの上手くなってくるなって。で、周りの人と一緒に、こう、どうやったら登れるかって考えたりとか、なんか熊も出るかもしれないって言われてて。
やめてよ、本
猟銃を、猟銃用意されてる やつだった
に猟銃付きで 川登
そう。
ってたの。
なんか猟銃とちゃんと熊撃退スプレー。で、もうほんとその道のね、プロとね、一緒に行ったんですけど、まあみんなで行って、滝に打たれてるんだけど、なんか途中から、いやでも昨日の吊り橋の方が怖かったなとかと思ってたんですよね、歩いてる時に。なんかいろん、なんか麻痺ってくるんですよ。もうネットも見れないから変な情報入ってこないじゃないですか。
そうです
だ
ね。目の
から
前のことに集中だ。
全集中でやり遂げて、で、結果まあ、やっぱり死なないし、怪我もしなかったから、やり遂げて、で、帰ってきた私は、やっぱり覚醒をしていたんですよ。あ、なんかもうやりきったし、新しいことやったから、もう大丈夫。あれより怖いことはしばらくないな、みたいなのがあって。で、多分また次怖いことが来たら次何しようかなって考えてるんだけど、でもね、まあ、そこまでね、いきなり滝に打たれろってやみやすい人には言わないけど、いや、まあ、いや、打たれろって言ったかな、私。言ったかもしんない。言ったかもしんないんだけど。
言ったと思う。
でもね、やった方がいい。絶対違うから。同じことをやるから、もう全然変わらないの、思考が。思考の癖。思考のリニューアル。
本当だ。もうちょっとね、新しい強烈な風を旅子先生は入れたわけですが、まあ少しのことでもね、変えてみる、もう付き合う人を変えてみるとかね。
そう、付き合う人を変えてみればいいのに、なんか嫌いな友達とさ、集まってさ、なんか悪口言ってんのもね。あの子が嫌だ、この子が嫌だって。離れればいいのにねって言って。
ねえ、本当に
ね
ね。何か一つでも新しいことできるとね。
え。ねえ。
本当にね、変わってきますもんね。
今度一緒にどうですか？滝に打たれるの。さとみちゃん。
月ちょっと
女。
興味出てきまし た。
出てきた。
私
すご
も、
い、すごいよ、50代。変わるよ。
本当
滝。
に。いや、私も本当にね、いろいろ変えるのはね、やぶさか出
ね。
ない。もう、ぜひぜひ。
好きそう。誘いますね。
ありがとうございます。皆さんもいっそのこと滝に打たれましょう
打たれ
ね。
ましょ
はい、そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。旅子先生や菊花についてもっと知りたいという方は概要欄にお店の情報やオンラインショップ LINEX のリンクがあります。ご覧ください。
今日もご来店ありがとうございました。菊花の旅子先生と
土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。